はい、どうも皆さん、こんにちは。一人ビブリオバトル、牧師、その神学と実践、第5回でございます。ウィリアム・ウィリモン、2007年、新教出版社から出ている本でございます。前回はね、その教会政治の話とかね、あとはその、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、牧師の、最後の説教とか、その話しました。今回はですね、また、この本が、本当深いのよ。本当にすごいですね、この箇所とか。127から128ページ、キリストの名によって私たちがこの世界に散らされることは、福音の力に対して信頼して行われる私たちの偉大な行動であると、キリストの名によって私たちがこの世界に散らされることは福音の力に信頼して行われる私たちの偉大な行動である。この世との葛藤や対決においても福音はそれ自体の働きによって勝利する。私たちがなすべきことはイエスをこの世から守ることではない。なぜならこの世界はイエスのものであって、彼の意図がすべてだからである。私の友人の一人に公立大学で宗教について教えている人物がいるが、彼は学生たちに神学を教えるとき、まず最初に、神学とは宗教や霊的な事柄を扱う学問なのだという彼らの意識を克服することから始めなければならないと語っていた。ね、だから神学っていうのは宗教や霊的な事柄を扱う学問だというのは誤解だよってことで、彼はこう言うんですよ。彼は学生たちに、そうではなくて神学とはあらゆることを取り扱うものだと告げるのである。私たちがモデルとすべきものは使徒言行録における教会であって、その教会とは宗教的であると宗教的であると政治的であるとに関わらず、さまざまな権威の前で恐れることなく証言を行う教会であり、またそれはキリストの名において世界中に散らされるということを恐れない教会であると。この神学は聖書や信仰に関する学問ではない。それはあらゆることを語る学問だっていう、この言葉は本当痺れますよね。だからその、僕のお師匠さんのボブ・モフィットさんは、やっぱこうね、キリスト教の、現代のキリスト教の一番のアキレス腱というか弱い部分はダイコトマイゼーションだっていうふうによく言うんですよ。ダイコトマイゼーションっていうのは、二元論っていう意味なんですけど、つまりその聖俗二元論ってよく言われる、つまりその聖書とか宗教とか祈りとか賛美とかね、聖霊とか、そういったものは霊的な分野に属し、仕事とか政治とか経済とかね、家庭生活とか、そういったものは世俗的な分野に属し、そこに線を引いちゃう。こういう教会は霊的なもの。ね。この世はこの世のものみたいな。で、そういう線を引いた二元論ってのが、結局教会をものすごく無力にしているんだよっていうのを、ボブ・モフィットさんはよく言うんですよね。で、ホーリスティックであることが非常に重要だ。つまり、世の中は一つ。ね。その一つの世の中で教会はあらゆることを語るんだよと。で、その中にはもちろん聖書のこともね、祈りのことも霊的なこともあるんだけど、ね、聖書から政治を語ることもすごく大事だし、ね、聖書から教育を語ることも非常に重要、経済を語ることも重要、聖書からあらゆることを我々は語っていかなきゃいけないし、そのね、分野分野に進出するというのか、浸潤していって、出ていって、そして、世の光、地の塩としてその分野を変革していく、それが教会だろうと。でもなんで霊的な部屋に引きこもってんのみたいなのが、ボブさんの情熱であり、僕もその情熱を共有していますから、めちゃくちゃわかるんですよね。で、僕ね、だから、すごい、 なんつうのかな、まあこれはちょっとメタ的な話になるんですけど、僕そのこの放送ずっとしてるじゃないですか。もう何年してんだろう、5年ぐらいしてんのかな、ちょっと忘れたけど。で割とこう、もちろん休んでた時期なんかもあるにしても、平日毎日さ放送してさ、結構な量だと思うんだよ。その視聴数が多い少ないっていうのはもうさ、もう僕の範疇の外にあることだから、もうそれは知らんだけどそのあの結構本数で言うとほとんど誰にも負けてないと俺思ってて、そうそうそう、こんだけ発信の数やってるキリスト教のコンテンツはないんじゃないですか。ごめんなさい、わかんない、あったら教えてでもその数で言うとってことよ。オーディエンスなんで、オーディエンスのサイズの話をしてるんじゃなくて、アウトプットの量の話を僕は今してるんだけど、でその平日毎日4年間5年間ずっとやってるっていうコンテンツ僕他は知らないから、まああるかもしれんけどね、まあとにかくそんなで、でいてその僕ね、あのちょっとメタ的な話すると、その一応その基軸となるコーナーが2つあって、一人ビブリオバトルと聖書研究とってやつなんだけど、そのなんつうのかな、あのそれをもって半分はキリスト教的なコンテンツです。一人ビブリオバトルの方は世俗的なコンテンツと思っている人ももしかしたらいるかもしれないけど、実はそれ大きな誤解で、僕はその勇敢陣内にしても一人ビブリオバトルにしても映画を語るときにも全ての話がキリスト教の話だと思って話してます。実はキリスト教用語が一回も出てない、出てこない回ですらそう思ってる。でつまりその政治の本とか、ね、経済の本とか健康についての本を紹介するときにも徹頭徹尾僕はキリスト教の話をしてるつもりで、でそれはそのキリスト教というレンズを通して世界を見るとこうなるよっていうキリスト教世界観を僕は伝えてるつもりだからで、でそこに必ずしもイエスという言葉が出てくる必要はないし、聖書という言葉が出てくる必要はないと思う。その内容が聖書的であることの方がよっぽど重要だから、はい、っていうのが僕の理解で、でなんでね、僕そのこういう話をするというか、これに自信があるかというと、あのね、僕佐藤勝さんが現代に生きる信仰みたいな本があって、でそれがね、あのね、京都のね、カルバン派、改革派の教会で佐藤さんの講演会が行われた時の、その講演内容およびその後の信徒からの質問コーナーみたいなやつが文字化されてるんですよ。でその中の一個の質問と回答が僕はすごく未だに覚えてて、でそれ何かっていうと、佐藤勝さんってね、今日本で本が一番売れる人の一人なわけね。だから池上彰か佐藤勝かぐらいね。で、まあ、特にこう中道左派の言論人としたらもう圧倒的なんですよ。そのだからもうとんでもないアウトプット量で、まあさっき僕アウトプット量の話をしたけど、もう佐藤さんのと比べちゃったらもうアリとゾウぐらい違う。もう本当に足元にも及ばない。屁みたいなもんですよ。この僕の1000本の動画なんて。ぐらい。だって、なんか1週間に1回ぐらい本出してんじゃないかっていうぐらい本出してるから、まあ1週間に1回は言い過ぎだけど、でも年間10は絶対超えてんのね。佐藤さんの名を冠した本ってね。でいてメルマガも書いてメディアにも出てでしょ。もうとんでもないんですよ。で、でね、何を言いたいかというと、多分累計、その本の売れた数っていうのかな。うん。で言うと、多分本当に100ミリオンセラーの作家となんで、で、なんかね、その、中で信徒の人が、キリスト教徒の人が佐藤さんに質問してて、で佐藤さんはすごいメディアにも出るし本もめちゃくちゃ売れる言論人で、しかもキリスト教徒なんだとしたら、なんでその機会を生かしてキリスト教の宣教をもっとしないんですかみたいなみたいな意味の質問があったのよ。うん。で、まあその人の言わんとすることはわかるじゃないですか。で実際佐藤さんはキリスト教についての本も書いてますよ、何冊も。だけど、その、9割ぐらいは、9割以上かな、キリスト教とは関係ない本。ね、友情についての本 とか、ビジネスマンがどう生きるかっていう本とか、ロシア情勢に関する本とか、池上彰さんとの対談本とか、そんななんだけど、佐藤さんのそれに対する返答が振るっていて、違いますよと、私はすべての本をキリスト教の本だと思って書いてますよって言ってたの。私が話すことはすべてキリスト教の話ですよと。でそこに聖書っていう言葉もイエスという言葉も出てこないけれども、私が世界を見るときにキリスト教を通して世界を見ていると、その世界観はを私は政治を語ることによって、経済を語ることによって、ビジネスマンの働き方を語ることによって、そこに神という言葉が出てくるかどうかは重要ではなくて、それはキリスト教の話なんだって言ってたんだよ。で僕それがねすごく響いて、あそうだよなと思って、で僕はその聖書的世界観を伝えることがキリスト教を伝えることだと僕は思ってるんです。だからある人が言うように、なんかその神罪救いみたいな情報のパッケージを伝えることが福音を伝えることだと正直思ってないです。はい、まあ、NT ライトという人がですね、キリスト教は一式の世界観だっていうふうに言ってて、僕も本当にその通りだと思ってるから、だからそうすると世界観伝えなきゃいけないんだけど、世界観を世界観として伝えるのってなんかメガネを対象とするみたいな話なんですよ。そのこのメガネの縁は別光でね、形は片方が丸、片方が四角でみたいな、あそれ成田悠輔さんやないかいみたいな、そのメガネ、ね、レンズは黄色でとかで、メガネについて語ることが世界観について語ることじゃないなっていうか、なんかそうそう、キリスト教的世界観を語るときに、なんつうのかな、例えばじゃあそのカルヴァンのキリスト教綱領みたいなやつを思い描いていただいてもいいですし、まあそれこそ NT ライトのキリスト者であるとはとか、まあいろんな入門書があんのよね。ジョン・ストットも出してるし、でキリスト教の聖髄っていうですね C.S. ルイスの古典があったりとか、でもああいうものを読むことが果たしてキリスト教の世界観について知ることなんだろうかっていうのはずっと思ってて、で多分ね、これは本当にあれで、実はね、西洋の人にとっては、ああいうものを読むことがキリスト教の世界観を知ることでいいと思うんですよ。でも、非西洋、つまりコルプスクリスティアヌムの外にいる我々日本人とか東洋人とかアジア人とかアフリカ人にとっては、実はあれ読んでも、実はあんまりよくわかんない。ね、メガネについて語られてもメガネがよくわかんない。なぜならメガネの一式という概念がないから。だから世界観という概念自体結構キリスト教的なものだったりするんでね。今日これ複雑な話になってくるんですけど。で、じゃあ、むしろ、ね、非キリスト教世界の人にキリスト教的世界観を伝えるって、むしろ、メガネ、このキリスト教というメガネを装着すると、世の中ってこう見えてんだよってずっと言い続けることだなって思ったの、ある時に。ね、このメガネかけると政治ってこう見えるよとか、経済ってこう見えるよ、教育ってこう見えるよ、家庭ってこう見えるよ、世の中ってこう見えるよ、ジェンダーってこう見えるよ。これがキリスト教的世界観をか、ね、語るやり、ね、非西洋世界におけるやり方なんじゃないかなって僕ある時思ったの、ね、だから僕は実はこの千何本ある動画、実は全部神学の動画だとね、神学についての動画だと考えてくれて構わないし、毎ね、このメルマガも毎週ね、2万字みたいな文字数をもう200何号出してきてるんですけど、毎回神学の話だと思ってくれて大体構わないと僕は思ってます。一言も神という言葉が出てこない回もあるけれども。っていう僕のキリスト教に関するなんていうのかな、確信みたいなものと、この神学は聖書やね、聖書や信仰に関する学問ではなくて、あらゆることを語る学問だっていうのがすごく僕はなんかバチコン響いて、めちゃくちゃこの歌詞は首を縦に振ったんですよね。次いきますね。ですね、次がね132から133なんですけど、このね、ウィリアム・ウィリモンっていう人はですね、ウォルター・ブルッゲマンっていうですね、ブリュッゲマン、ウォルター・ブルッゲマンっていう神学者がいるんですよ。で、その人の 言葉をよく引用するんですね。で、ブルゲマンは日本ではあんま知られてないけども、翻訳されてる本もあって、でも少ないんですよね。だからこれちょっと残念なんですよね。だから、ブルゲマンがもっと訳されればいいのになって僕常日頃思ってるんですけど、で、僕が読んだのは預言者の想像力っていう、めちゃくちゃいい本ですね。これ超絶名著なんですけど。でも、そのブルゲマンって本当に多くのその神学の著作によく引用される人で、で僕もそのこの人の背景とかちょっと詳しくは知らないけど、でもその予言みたいな、予言的であるとは何かみたいなことをすごく考えた人なんですよね。で、ブルッゲマンに結構このウィリアム・ウィリモンは依拠することが多いんですね。で、この箇所もそういうやつなんですよ。132から133ページ。神の摂理と言うべきかもしれないが、私はその時、ウォルター・ブルッゲマンのエレミア書の仲介を読んでいた。私は午後までには彼女の家を訪問すると告げた。彼女との電話を終えた後、私はエレミア書の学びに戻った。ブリュッゲマンはイスラエルの預言者たちは口やかましい社会批評家とか政治活動家というよりも詩人として描写することが最も適切であると述べていた。また彼によればいろいろな預言者たちの間に数々の典型的な預言者的行動を見分けることができるという。そして最初の預言者的行動は涙を流すことなのだというのである。預言者は悲しみを公の形で表現し、痛みを公の形で訴えようとする。ブリュッゲマンによれば、預言者はそれによって人々を涙の中に置き去りにするのではなく、むしろそのような悲しみの行為を通じて、人々に現状にとどまることを放棄することを学ばせ、また神の意志に示される新しい現実の可能性に向き合うことに挑戦させようとするのだという。幻を見ること、そして幻を新たにすることは、涙を流さざるを得ないような現実をきっぱりと放棄することなのであるっていう、この箇所も本当しびれたんですよね。だから預言者、イスラエルの預言者っていうのは批評家やあるいは政治運動家というよりもむしろ詩人として語るんだと。そしてその預言者っていろんなね、預言的行動するんだけど、ね、預言的行動っていうのがあるんだよね。帯を締めるであったりとか、いろんなのあるんだけど、でも、まず最初に預言者がする預言的行動っていうのは涙を流すことなんだ。で、それで考えると実はイエスは失われた羊のために涙を流されましたよね。で、エレミアはまあ涙の預言者と呼ばれてますよね。で、じゃあ何に涙するかというと、この世の中の不条理や正義が行われていないことや、ね、悪がはびこっているというかね、悪が勝利しているように見えることや、その現状に関して預言者は涙を流すわけじゃないですか。でもそれって、その涙を流して、その涙を飲んで受け入れろってことじゃなくて、この涙、このまあその、まさにこう、ね、精霊のうめきみたいな概念でしょうね、新約的に言えばね。で、その涙っていうものは、むしろこの現状のその不条理というものというか、この不正義というのかな。で、この社会のおかしさっていうのかな。で、そういうものに、むしろ涙というものが塵をあがない、洗い流して、それがはっきり預言者の助けを借りて、我々がそれを見るときに、もはやそこにとどまることができないという形で、自分と社会を変えていく力になる。で、そのように社会を変革するものが、イスラエルの預言者の伝統なんだよっていうことを、ブリューゲマンは分析してて、これもなんか本当、と痺れませんか。僕はすごく本当そうだな。で、あとその詩で語るってのもすごい僕には響いて、で、まあ僕はその批評も必要だと思うし、政治も必要だと思うんだけど、やっぱこうなんていうのかな、キリスト者としてその世の中に対して何かを発言していこうとするときに、批評の力も本当に必要だと思うし、クリスチャンの政治家だって、批評家だってめちゃくちゃ必要とされてると思うんだけど、やっぱり、その、芸術家ってのがすごい必要だなって思ってて、常日頃からね。で、それは、その、 イマジンっていうですね、まあこれも超絶名著がありましてですね、これ以前僕一人ビブリオバトル通常回で紹介したことがあるんですけど、なんかね、その世の中を本当に変えていくものって、なんて政治とか批評とかももちろん変えていくんだけど、でも要はなんか政治とか批評とかがなんか押しのけるっていうとあれかな、なんかプッシュで世の中を変えていく感じだとすると、芸術の力ってプルで変えていくっていうイメージなのかな、なんていうかな、その人たちは炭鉱のカナリアのようにもう現代を生きながら未来の感性で生きている人っていうのが多分芸術家なんですよね。で、イスラエルの預言者ってその批評家や政治家のようなムーブもするんだけど、王と交渉したりとかね、であるいはこの政策は間違ってるってはっきり言ったりもするしね、だけどまあその預言書、イスラエルのその預言書ね、イザヤ書とかエレミア書とかエゼキエル書とか、読めばもうすぐわかるんだけど、彼らは詩人でもあるんですよ、何よりもね。イザヤ書とか読むともうはっきりそうだよね、詩だよねあれってね。でそのそれって結局その文学の持つ世の中を構築する力っていうのかな、まあ預言者的想像力っていうブリュークメンの言葉だとそうなるんでしょうけど、そういうものの力ってのは実はものすごく大きくて、で僕も本当になんかこういうことをずっと読んできたから、割となんか小説とか書かなきゃなとかって近年は思ってて、で去年結構書いたんだけど、ちょっと体調悪くなっちゃって今、途中で止まってんだけど、また書き始めるかもしんないなみたいなのは結構こういうブリュッケマンとかから教えられてますね。次、最後の引用いきますかね。これがですね、さっきの続きなんですけど、私はウォルター・ブリュッケマンがある文章の中で、あなた方牧師は世界の作り手なのだと語っていたことを覚えている。イスラエルの預言者たちのように私たちもまた言葉そのものによって新しい世界を描き出す。世界はその世界を正確に描写することのできる人々のものであり、私たちの間で生起している出来事を正しく命名できる人々のものなのだ。それゆえに牧師はこの世界を神の世界として誠実に描き出すために、すなわちそれを聖霊の働きが実現する領域として、また問題を抱えてはいるけれども愛すべき場として、そしてさらにイエスがそのために命を捧げた場として、言葉によって描き出すために働くのである。説教の時に牧師が説教団で用いる言葉と、牧会カウンセリングのセッションの際に牧師が用いる言葉は、同一の核心に向けられた調和の取れた言葉でなければならない。私はまたブリュッケマンが別の箇所で私たち牧師に向かって次のような言葉を語ったことを覚えている。ここからがブリュッケマンの言葉ね、そしてもし神があなた方牧師を用いて新しい世界を信仰の言葉によって創造することを望まないとしたら、その時あなた方が牧師として成し得ることは古い世界に奉仕することだけである。そしてそこに喜びは存在しない。私たち牧師のなすべき配慮かっこケアとは、人々を既存の世界に適応させたり調整させたりすることに関わる事柄ではなく、人々をそれまでとは異なる新しい世界に押し出そうとする神の働きに関する事柄なのである。まあ、ここも本当しびれませんか。なんかその牧師の仕事って世界の作り手なんだっていう、やばいですよねこれ。めちゃくちゃでも本当その通りなのよ。そうだから、だけど残念なのはそう思ってる牧師が果たしてどれだけいるかってことで、そうだから、まあまあさっきのね、最初のその聖書的世界観の話とも限りなく近い話なんだけど、牧師が説教団からこの世界はこういうものですよというのを神の視点から語るときに、 牧師って世界を新しく作ってるんですよ。世界の作り手なんですよ。ね。で、牧師がもしそれを望まないなら、つまり、この世の中のもう、ありようを、まずは受け入れて飲み込んで、それはもう変えようがないと。だけど、まあ、ほのかななんか一服の清涼剤みたいな形で霊的に高揚すればいいなみたいな説教をしているとしたら、それは、まあ、ブルケマンって厳しく、あなた方がそうするならば、それは信徒を古い世界に奉仕させるようにしてるだけなんだよと。そこに喜びはないよっていう。だから、牧師の説教を聞くときに、人々は、今や私は新しい世界に生きているんだって思ったときに、牧師の説教は多分成功してるんだと思うんだよね。まあ、僕はね、その牧師ではないんだけど、説教者っていうのもなんかおこがましいんですけど、説教はする人間なので、この感覚っていうのはめちゃくちゃ大事にしてるかもしれないですね。はいはいはい。なんで、まあなんかすごいブリュッゲマンは本当に、だからなんか、まあこれ聞いてらっしゃる牧師の方で、もちろんこのウィリモンの牧師は、まあ、めちゃくちゃリコメンドなんだけど、加えて、ブルッゲマンの預言者の想像力もめちゃくちゃいいんで、おすすめでございますよ。ということで、第5回でございました。第6回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。